私たちの罪のために十字架にかかって血を流し命を捨ててくださるほどに愛してくださった主イエスキリストの父なる神様、イエス様が私たちのために十字架にかけられたのは金曜日でした。その夕方、日が沈む前にイエス様のご遺体はその十字架から取り下ろされ、そして墓に葬られていきました。金曜日、土曜日、そして日曜日、今私たちが礼拝しているこの日曜日の朝、イエス様は死者の中から復活なさり、その復活のお体をもってまた王の王、主の主として高く上げられた方として、この礼拝に私たちを今朝も招いてくださったことを感謝いたします。あなたは死んだ神様ではありません。今も生きて働かれる神様です。そして神様、あなたは全てのことを働かせて、マイナスをプラスに、また悪を善に変えることのできる方です。いや、何よりも私たちの幸せを願い、私たちが一番輝いて生き生きと生きることができるように、あなたは惜しまずに心を配り、また全てを備え、私たちをそのところに導こうとしてくださっています。神様、どうぞ今私たちの心の中をご覧ください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道にへと導いてくださいますように。すべての重荷をあなたに下ろし、そして神様、新しく力を受けることができますように。生きて働かれる神様の素晴らしさを共に覚えることができる時としてください。感謝をし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
椅子にもいろんな椅子がありますが、3本の足がついている椅子がある場合がありますね。その3本の足がある椅子、そのうちの1本が折れてしまったらどうなるでしょうか。その椅子は不安定になりまして、誰かが体重を預けるとこけてしまうというような椅子になるでしょう。今私たちはこの3本柱というものをですね、見ているわけなんですけれども、それはちょうど椅子の足と同じように、どれか一つがこのなくなってしまったり、この欠けてしまうと全部がこうグラグラとしてくるという、そういうものであります。3つあって初めて全体で上のものを支えることができる、そういう土台というものがこの3本の柱であります。教会の土台、また人生の土台、その3本柱を見ていきたいと思っているわけですけれども、これまで2つのところ、2つの柱を見てまいりました。主語に書きましたけれども、1つ目の柱は大いなる原則と、呼びました。一言にまとめると、神第一に生きなさい。神をまず第一にして生きなさい。ということがその原則です。祈る前から、願う前から、あなたにとって何が必要なのか。どうすればあなたが一番輝いて一番あなたらしく生きることができるのか、それをご存知の作り主なる神がまずあなたのことを思ってくださった。だからこそ私たちもその愛に応えて、まず神様のことを思って一日を始める。また神を第一にして、神を何よりも大切な存在として人生を生きようと心がける。そうするならば、それに加えて全てのものがおまけとして豊かに備えられていく。お金儲けをしようと思ってもですね、神様のためにということを心がけてみてください。自分がたくさんお金持ちになって、 自分の好きなものを買いたいということでお金儲けをしても、それはあまりうまくいかない場合が多いと思います、クリスチャンの場合は。しかしたくさん献金をして教会を支えたい、海外に宣教師を送りたい、そういうですね、こう神様のためにこのその神の事業を進めていくための資金をくださいということでビジネスをしていくならば、大いに神様はそのビジネスを祝福してくださると私は信じます。いや、これまで多くの人たちがそのようなことを考えて実際に行動に移して神様が生きて働かれるということを目の当たりにしました。私の尊敬する人物の一人に、ジョージ・ミュラーという方がいますけれども、その方は信仰一つで個人を、経営した方であります。そのキリスト者になる前、クリスチャンになる前の人生は非常にはちゃめちゃな、もうお母さんの言うこと聞かずに盗みをしたり、もういろんなことをですね、悪いことをしてた。でもある時にイエス様に出会って、その愛に捉えられた時に、彼はですね、信仰によって祈りによって、とにかくこの神様を第一にしていくことによって神様が生きて働かれる方だということを世に紹介していきたいということが心立ちが与えられました。彼は何もお金が、この資金がなかったんです。でも困った時にはまず神様に祈って、誰にも必要を打ち明けずに、まず神様に必要を打ち明けて、神様に祈り一番にこの必要を求めていく。そして何千人という孤児を養い続けることができたという方なんです。日本にもそういう方がいますね。ジョージ・ミラーに影響されて石井誠二という方が、この岡山の方で孤児院をやりました。いろんな事情で父親や母親がいなくなってしまったその子供、その子供たち本当に経済的に大変です。お母さんがいくら働いてもなかなか教育費というのはバカになりません。ただで学校に行けるわけではないんです。教科書代がかかります、副代がかかります、いろんな食費、生活費がかかります。一人の人間が小学生、中学生、高校、また専門学校、大学と進むのにどれだけお金がかかるでしょうか。しかし神様を大事にして、その授かった子供が本当に神様と人とに愛される、また神を大事にしていける子になりますようにという願いを持って育てていかれるならば、また子供の立場であればですね、本当にもちろんお父さんお母さんも喜ばせたいけれども、まず第一に神様を喜ばせたいという思いの中で勉強をしたりスポーツをしたり、また仕事を向かっていくならば、全てのことを神様が必要以上に祝福してくださると私は確信を持っていることができます。何を隠そう、私の人生はですね、二十歳を過ぎてもうすぐ40になりますが、この20年間神様を第一にした時に本当に素晴らしいことが起き続けています。生涯のパートナーも与えられましたし、それ以上にですね、本当に、必要の全てが、毎日の生活費が与えられてきたということは感謝です。私が豊橋でお世話になった森川正義先生という方は、かつて茨城県の甲賀で開拓をのその続きをなさったということですが、聞くところによるとですね、その時全然教会を自立していなかったそうです。しかし森川先生は志が与えられて、この神の国とその義をまず第一に求めよう、そうすれば人のものを全部与えられるからという、この言葉にすがってですね、そしてこの甲賀、そして豊橋の教会を立ち上げていかれたと聞いております。豊橋の教会も宣教師とともに育てた教会だったようですね。ですから宣教師がいなくなると教会もいなくなってしまう。宣教師の場合はいろいろコーヒーとか振る舞ってですね、ケーキとか振る舞って、まあ、美味しいこのイベントがあるわけです。でもそれが目当てで来ている人ばっかりなんです。コーヒー飲むこと、お茶を飲むこと、ティーパーティー、そればっかりが目当てで、本当の信者がいないんです。教会を支える信者がいないんです。教会の柱になる人がいないんです。 だから宣教師とともにコーヒーとともに去りぬっていう人がいっぱいいたそうなんです。ありがちなことですね。日本人はもうそういうの好きですから、何かいいところがあれば行くけど、何かいいことがないと行かないよっていう人が多いんです。しかし森川先生このいい言葉にすがりまして、もう早速ですね、全然こう、とにかく伝道、外に出て行って伝道するんだっていうことでですね、訪問伝道に打ち込まれ、またいろいろな相談を受けてくる方に、時間を割いてですね、その方のお話をお聞きし、いろんな形で相談に乗っていかれて、結果的にアルバイトをしなくても教会の働きに神様第一にということの中で生きていくならば、全部必要が備えられたということが明かされています。私はそういう素晴らしい先生のもとで育てられましたから、仮に開拓伝道に使わされたとしてもアルバイトをまずしないと思います。まず伝道に励むと思います。ひたすらとにかくまず神の国でその日を第一にしていけば、神様は生活費を全部備えてくださるという確信があるからです。これは教会の働きにとどまりません。人生の原則です。皆さんがもし神を第一に生きることを心がけていかれるならば、全ての歯車がうまい方に回り始めます。マイナスがプラスになるときはその時であります。二つ目の大いなる原則の次の柱、大いなる戒めというものがあります。神と隣人を懸命に愛しなさいというそういう教えです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神を愛せよ。これが第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これも最初の戒めと同じように大切な戒めです。そうイエス様が教えてくださったものでありました。この大いなる戒めはどうすれば実を結ぶ人生を生きることができるのかというその柱です。実を結べない人生というほどこれは悲惨なものがないと思いますね。一生懸命頑張って、例えばですね、杉田でもお役所さんというか、こう、畑をされている方とか、田んぼをやられている方がいらっしゃいますけれども、一生懸命汗水流して田植えをして、秋になって収穫が、一粒もお米が取れなかったとしたらどうなりますか。それは実を結べない人生ということが言えるでしょう。半年以上の苦労は何だったのか。いや半年ならいいんですけども、何十年という人生の中でその人生が終わりに立ちかかってくる、その時に具体的な目に見える実がないということならば、私の人生は一体何だったのかということになるでしょう。そうならないために、必ずどんな人でもこうすれば必ず実を結ぶことができるという原則です。まず神様を愛しなさい。そして周りの人を自分と同じように愛するんですよ。それはまず神様が私たちのことを愛してくださったからです。身の一番に何よりも神様はまずあなたのことを愛してくださっています。それは生まれる前からの話なんです。あなたがこの世にいなかった時からです。しかしその時に神様の頭の中には皆さんのことが思い浮かべられていました。皆さんのことをどういう人に設計するのか、デザインするのか、髪の色はどうするのか、顔の形は、スタイルはどうするか、全部神様は作ってくださったんですね。ユニークなオーダーメイドです。世界でただ一人しか私、皆さんという存在はいません。今は機械でいろんなものがこう大量生産される時代なんですけども、もう同じようなものしか出てこないんですよね。半を防ぐように同じものしか出てきません。しかし神様は不思議な方です。一人一人を特別にデザインして、一人一人をもう本当に最高傑作として、その作品としてこう作り上げていかれるんですね。じっくりと。もしかしたら夏休みの間ですね、 もうやばい、夏休みが終わってしまうという中で、今日もしかしたらまだ宿題が終わってないからやばいと思っている方がいらっしゃるかもしれません。夏休みの自由研究とかでですね、いろんなものを作ったりする必要があったかもしれません。何かを作ることが好きな人はわかるでしょう。それに情熱を傾けるが傾けるほど、できたものが可愛くて仕方がないんです。神様も同じなんです。神様は、私たちをまず第一に愛してくださって、何よりも心を尽くして愛してくださった。思いを尽くして愛してくださっている。頭を、知力を使して、頭をフル回転させて、私たちを愛してくださっています。力の限りを尽くして私たちを愛してくださっています。だからこそ、私があなた方を愛したそのように、互いに愛し合いなさいということが言われています。実を結ぶ人生、それはどういう意味でしょうか。悪い実を結ばせると、これまた悲惨な人生ですけれども、愛、喜び、平安、寛容、親切、優和、自制、そういう実を結ぶことができたら、これは本当に勝利者と言えないでしょうか。ガラテヤ人の手紙のところを一箇所だけ開いてみたいと思いますが、新約聖書の後ろの方にパウロが書いた手紙がいくつか収められておりますが、ガラティアという諸地方に、住んでいたクリスチャンに対する手紙の中に、素晴らしいこの人生のこの大いなる戒めに従って生きるときに結ぶことのできる実が保証されています。ガラティア5章の、ところですね、19節、5章19節からちょっと読みたいと思いますけれども、聖書の詩の方はちょっと開いてみてください。まず19節から21節のところは、悪い意味です。この三本柱に従わないで生きてしまうと、こういう悪い意味を結んでしまうということですけども、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、それに憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名声、遊興、そういった類のものです。多くの人が結んでしまっている嫌な身ですね。もう怒りとか憎しみとか、殺意とか、ライバル意識とか、私こそがすごいとかですね、もしくはいろんな快楽の奴隷のような状態ですね。そういう悪い意味を結ぶことなく、良い意味を結ぶために、その聖書の言っている良い意味とは、22節23節に記されていることに記されています。しかし御霊の実は、これは聖なる神様の霊、御霊と呼ばれるその聖なる神様の霊が結ばしてくださる実ですけれども、すなわち愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。多くの人が求めてやまない幸せがそこにいっぱい詰まっています。喜びがある、平安があって夜ぐっすり眠れる、心が広くなれる、太平洋のように親切に優しい人になれる、良いことを考えることができる、真面目で表裏がない誠実になる、口先だけの人間ではなくなる、柔和、穏やかで優しい人になれる、自制、分かっていてやめられる自由を持っている、こういう実を結ぶことができたら本当にすごいと思いませんか。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神を愛するとき、また自分自身のように周りの人を、隣人を愛するときに、神様が助けてくださり、心の中でまずその実を結ばさせてくださり、ですから神と隣人を懸命に愛していくこと、それを二番目の柱として覚えなさいということが言われていました。これ復習が長くなってしまったんですが、三番目の柱が今日のところですね。 大いなる委託と言われています。今日のマタイの聖書の箇所をもう一度最初から見てみましょう。マタイ28章の16節から読んでいただきましたが、せっかくでしたからその読んでいただいたところから始めます。28章の16節には、山に登った弟子たちのことが記されています。皆さんの祈りの中で私も山に登ってまいりました。感謝でした。途中で台風が来たんですよね、ちょうど。ですから同じ山小屋に2泊もしたんです。もう風が強くて、もう霧がたくさんで、そして雨も強くなってきて、この日にですね、朝から出かけていくのは危険だと判断してですね、同じ山小屋で2泊したんです。それで台風一過で次の日は晴れるかなと期待したんですが、少しだけ晴れましたが、ほとんど霧の中。しかし聖書を見ますと、この山に登ったというのが多いんですよ。聖書の中にこう山に関することがたくさん出てきます。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは天と地を作られた方から来る、そうですね、清里の辺ですか、宣教師であった、でも山登りが好きだったこのウェンストンという方ですかね、その方 の, その、記念碑があってですね、その御言葉があります。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、天地を作られた主から来る。実は皆さん、山登りの好きな人はですね、結構クリスチャンが多いんですよ。この弟子たちも山登りをしたんですね。山登り好きな人がいますか？嫌いな人。もう山登り、あんな辛いしんどいことなんで、なんでバカみたいにするんだろうって思う人が多いんですけども。でもですね、これは実際に上まで行ってみないとわからないことがあるんです。苦しみを通していないと得られない喜びと言いましょうか。とにかくイエス様は山に登るようにという指示を与えられたので、弟子たちは山に登りました。ブーブー言ってたかもしれません。なんでイエス様山なんか登らなきゃいけないんですか、こんな危険な山を。とにかくイスカリオテユダを除いた残された11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエス様の指示された山に登りました。そしてイエスにお会いした時と書いています。これは皆さん、復活のイエス・キリストに出会った時です。ここに来るまでの間にイエス様が十字架にかけられて処刑されて葬られたことが記録されています。しかし3日に復活なさっていろんな人に現れた復活のイエス様のことについても記され始めています。28章はまさにそのようなところですけれども、復活のイエス様がそこに登場してまいります。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した、しかしあるものは疑ったと17節で記します。非常に現実的な反応ですね。11人の弟子たちがいたんです。ペテロ、ヤホネ、ヨハネ、ヤコブとかですね、バルトロマイとかいろんな人がいました。しかし真面目に素直に信じた人もいたんですが、復活なんて信じられない、嘘でしょ、確かにイエス様は死んで葬ったじゃん、中にどうしてその人が幽霊じゃないのとかいう人がいたんですよ。あるものを疑ったんです、弟子の中で。これが復活に対する現実的な反応でしょう。死んだ人がよく蘇るわけがない、アホかというふうに言われてしまいます。しかし私たちは大真面目に信じています。キリストが死者の中から復活された、そこに死の向こうに確かな保証があるということが約束されています。今年も愛する方をすでに天に送りました。去年も一昨年も送りました。悲しいことです。しかし天においてまたその愛する人と再びお会いできるということが約束されているならば、どんなに慰めがあるでしょうか。この時イエス様に再会できたように、信仰に生きた人、少なくとも心の中でイエス様あなたを信じますと告白した人は間違いなく天国に行っています。 洗礼を受けてなくても、誰にその信仰告白を聞いてもらえなかったとしても、口が動かせなくなって信じますという言葉をはっきりと口に言い表せなかったとしても、心の中でその死の間際であってもイエス様あなたを信じますと信じ受け入れた人は神様と共に天に挙げられていると私は信じます。そしてそのような人たちと一緒に私たちもやがて天に挙げられていきますね。地上の人生を終えていきます。ある人は病気になって死にます。ある人は事故に遭って死にます。ある人はもう年老いて年老いて老衰で死ぬでしょう。まあ分かりませんけれども、まあ皆さんに迷惑かけないようにぽっくり死ねたらいいなという人もいますけれども、まあ一番良い形で神様が召してくださると私は信じます。それぞれの人生にそれぞれの死があると思います。もう全然違うんです。人とその人が生きた通りの死が、神様は備えてくださると思います。イエスは近づいてきて彼らにこう言われます。18節、これイエス様の大いなる委託と言われるところですね。復活のキリストがいなければですね、福音というものもないんですけども、救いなんていうものもありませんが、その復活のイエス様が近づいてきて彼らに託されたものがあります。バトンを渡したんです。委任状を渡したんです。まず前書きがありました。その委任状には、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。宇宙的な権威ですね。ユニバーサルパワーと言ってもいいかもしれません。天においても地においても一切の権威が与えられている。権威というのはいろんなことをすることのできる権威です。誰にも文句言われないですることのできる権威です。力です。アメリカ合衆国のオバマ大統領よりもすごい権威なんです。日本の首相よりも、もしくは天皇よりも、またいろんな偉い人と言われる政治家たちよりも、その上にある権威なんです。どんな人よりも偉い。ですから王様の王様、主人の中の主人と言われます。今も生きておられる主は王の王となられた主です。高く高く上げられて、すべての名に勝る名をお与えになられた方です。その方がそれゆえにということで19節で語ります。それゆえだから、あなた方はまず生きなさい、そしてあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい、そして私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを年頃に教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるから。これが大いなる委託、また大いなる委任と言われるものです。まず生きなさいという言葉が語られています。これは未信者のところに行きなさいということです。教会にもいろんなタイプの教会があります。他の教会で洗礼を受けて教会になった人が自分の教会に来るようにとかですね、そういうことが、そういうことを祈っている人もいるんですけども、それはあまり聖書的ではないと思います。すでに救われた人、すでに洗礼を受けられた人が、どこかの教会の方がこのスキート教会にいらっしゃる、もちろんそれもいいことかもしれませんが、もう大歓迎ということはしないんですよ私は。なぜか行ってと書かれています。それは失われた魂のところに行って、まだ洗礼を受けてない、教会になってない、救われてない人のところに行きなさいということです。 99% の人がそうなんですから。 そしてあらゆる国の人々を弟子としなさい。この弟子としなさいという言葉が一番大切なこの教えです。行くということも弟子としなさいということにつながっていきます。そして罰説も受けなさいというところも弟子としなさいという言葉につながっていきます。教えなさいというところも弟子としなさいというこの大切な言葉の中に、それをサポートする言葉になっています。誰の弟子を作るのでしょうか。牧師の弟子ではありません。キリストの弟子です。イエス・キリストについていく人を育てる。大変残念なことに、日本にこの弟子訓練という聖書的な教えを導入なさった方の中にちょっと空手的な人が起こってまいりました。自分を絶対的なものとしてですね、とんでもない教えを信徒に強いる、そういう中で裁判沙汰になったりしていました。気をつけなければいけません。誰の弟子にするのか、自分の言いなりになる自分の弟子を育てるということは教えられていません。神を第一としてキリストに命をかけて従っていくキリストの弟子を育てていくということが求められています。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、まずこの父子聖霊の御名というところに注目したいのですけれども、これは三位一体と言われる神様のことを表しています。父なる神様、その一人子であるイエス・キリスト、そして聖なる神様の霊と言われる聖霊、この三つの名前が出てきます。ところがそのミナというところの名前、父子聖霊のミナという、そのミナという名前ですね、そこが単数形なんです。英語の聖書で読まれると分かります。ネームズじゃなくてネームなんです。三つの名前があるのにどうして単数形なのか。そこに三位一体という言葉を表現したこの文法があるんですね。複数形なのに単数形で表す。三つの別々の神様がいらっしゃるわけではなくて、絆の中で一体になっているから分けることができない。父なる神様と子なるキリストも本当に深い絆、聖霊なる神様とも同じわけですね。そういう方ですから、三位一体の方の名前によってバプテスマを授けなさいということが記されています。バプテスマ何ですかそれはということが、聖書を、読み始めてもない方はそう思われるかもしれませんので説明いたします。バプテスマには3つの意味があります。まあ、日本語では洗礼式と、洗礼とか洗礼式というふうに訳されますが、もともとはキリストと釣り合わされるという意味があります。キリストと一体化されるという意味です。キリストと一体化される、バプテスマされるときにキリストと共に十字架につけられますし、キリストと共に葬られますし、しかしキリストと共に復活するということになります。一つ目のバプテスマの意味は、お葬式とか誕生式ということが言われます。ちょっと前まではここの教会にも、この下に洗礼塔があったらしいんですけど、この、まあ、お風呂みたいなところにぼちゃんと浸かる、全部、体全部浸かるというのがですね、非常にそのお葬式と誕生式を一番よく表しているかもしれませんが、とにかく水の中に全部沈んでしまうということは、自分が死んでお葬式をして、このお墓に葬られた、埋葬されたということを意味します。死んだということです。でも新しくこの息が止まる前にですね、この水の中から出てくるんですけども、その時に新しく生まれた誕生式という、そういう意味があります。古い自分に、罪の自分に死んで新しい自分に生まれ変わった、聖霊によって新しく生まれ変わった、それを表すのがこのバプテスマであります。二つ目の意味は、契約式とか入会式と言われるものです。 契約式、それは結婚の時の誓いと似ています。健やかな時も、やめる時も、止める時も、貧しい時も、生涯その人だけを愛しますと誓うように、これからの人生何があったとしても、イエス様あなただけを神様として信頼して信じてついていきますという、そういう約束の誓いの言葉です。バプテスマ、洗礼式で一番大切なその誓いです。それまではいろんな神様を信じていました。仏壇に手を合わせたり、神棚に手を合わせたり、お守りを持っていたり、初日の出を拝みに行ったり、いろいろしていた。でも自分のために命をかけて愛してくれて、そういう神様に出会った、その方が今も生きていらっしゃる、その方を信じて、その方だけを神様として信じていきます、その誓いをするときであります。その誓いをするときに同時に、神の家族への入会式ということが言えます。教会というのは神の家族です。呼び集められたキリストを信じる人たちの群れ、それはまさに神の家族でありますが、その神家族の中に正式なメンバーとして、加えられている。そしてその教会でこの三本柱の中に一緒に生きていく人、お客さんではなくて教会を支えて、宣教の働きを支えて一緒に労していく人、それがこの入会式の意味するところであります。そして洗礼にはもう一つ、任命式とか派遣式という意味もあります。それが今日のところと重なってまいりますが、天と地のあらゆる権威に勝った権威を持って授けられていく任命です。あなた方は世の光です。あなた方は地の塩です。あなた方は全世界の祝福の源です。あなた方はキリストの大使です。神の国の大使です。そういう任命を受ける、そしてそういうものとして生活の場に、さああなた方は行きなさいと派遣されていく、それが洗礼式です。もう一度見ていきましょう。あなた方はという言葉で、その言葉が教えられていました。牧師だけではありません。イエス・キリストを信じるすべてのものに対してこれが呼びかけられています。あなた方はまず生きなさい、失われた魂のところに行って、そしてあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、すべてのことを守るように彼らを教えなさい。そのような使命が託されて派遣されていくのが私たちであります。しかし、いってらっしゃい、さようならと見送るだけの方ではありません。イエス様という方、その一番最後にありますね。見よ、私は世の終わりまで、世界が新しく作り変えられるまで、その完成の時まで、いつもあなた方と共にいます。いつも。イエス様という方は復活なさって今も生きていらっしゃいますが、目に見えない方です。しかし目に見えないからといっていないわけではありません。約束の通りに、いつもあなた方のそばに、あなたのそばにいてくださる方です。これは親でもできないことですね。いつもでも、幼稚園に入るまでとかだったらですね、いつも一緒にいることができるかもしれない。それでもですね、もういつもいたらですね、もう疲れ果ててしまうのでですね、誰かに預けてよろしくとか言ってですね、そういうことがありますよね。幼稚園に、保育園に入ってしまった。そうするとですね、昼間のほとんどの時間お母さんと離れちゃいますよ、お父さんと。いつも一緒にいれないんです、お父さん、お母さん。兄弟もそうですよね。友達もそうです。恋人もそうです。夫婦もそうなんです、実は。いつも一緒にいれないんです。しかし、イエス様だけは違います。見よ、私は世の終わりまで いつもあなた方と共にいます。それは嘘偽りを言わない、嘘をつかない、約束を破らない神様の約束ですね、近いですね。このマタイの福音書はインマヌエルの福音書と言われます。始まりも神我らと共にあり、インマヌエル、そして終わりも今私は世の終わりまでいつもあなたが共にいます、インマヌエル。復活しなさったキリストは生きておられるだけでなくて、王の王となられただけではなくて、その方が皆さんのそばにいつもいてくださいます。誰を恐れる必要があるでしょうか。その方が一緒にいてくださるならば、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、災いを死を恐れることはありません。あなたが私と共におられるなら。しばらくの時お祈りをいたしましょう。声に出しても声に出さなくても結構です。どうぞ、正直な素直な思いで神様の前に祈ってみてください。神様は皆さんの心の願いを、また叫びを聞いてくださる方であります。私たちの幸せと私たちのことをまず第一に考えてくださる天の父なる神様、あなたは心を尽くし私たちを愛してくださいました。思いを尽くして私たちを愛してくださいました。知力を尽くして、力を尽くして私たちを愛してくださいました。私があなた方を愛したように、そのように互いに愛し合いなさいと、その御言葉をありがとうございます。また私は天においても地においても一切の権威を与えられたものですと主はおっしゃいました。それゆえあなた方は言って失われた魂を救い、キリストの弟子としなさいと、あらゆる国の人々をキリストの弟子としなさいと主はおっしゃいます。そのために全てのことを教えなさいということもおっしゃいました。神様、聖書を学んでいくということはまさに生涯学習のようなものです。一生かかって学び尽くすことができません。しかし創世記から黙示録まで66巻の聖書を、要点やエッセンスは多くの方々が、多くの信仰の先輩がすでにまとめてくださっていますから、大きく的を外すことはないと思います。神様、三本柱を学んでまいりました。神第一に生きよう、神と隣人を愛しなさい、失われた魂を救い弟子としなさい、この三つの言葉を私たちの柱として残されたこの地上の生涯を豊かな実を結ぶものとしてくださいますように心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。